朝晩がすっかり寒くなってまいりましたけれども、最近ガスファンヒーターを入れようかな、どうしようかな、寒いな、ガス高いしなっていう戦いを繰り広げています。皆さんお元気でしょうか。11月16日更新 DY のパルベライズビート第828回目。皆さんどうもこんにちは、 DY のパルベライズビートへようこそ。今週もアクセスしていただいてありがとうございます。パーソナリティの DY です。そう、うちガスファンがあってですね、この時期ね悩むのよ。あの、大体そうじゃない？こう、冷房入れるタイミングとかさ、暖房入れるタイミングとかね、これは入れていいやつかな？どうかな？みたいな、ね、のとか、あったりしますけれどもね、どうですか？難しい。瀬戸際。なんとなく、12月までは、ね、なんか、タイミング的に、うん、ちょっと我慢しようかなみたいなところあるんですけど、うちフローリングなんですよ。なんかしきゃいいんだけどさ、うん、冷てんだわ床がねっていう感じですけれども、そう、そのねガスファンヒーターをいただいた方とこの間あのたまたま再会をしまして、僕がね、あの、通勤途中、テクテク歩いていたら、ああ、大ちゃん、久しぶりだねって言って、声かけてくださった方がいて、僕が、もうほんと名古屋来てですね、もう右も左もわからない時に、うちに入ってくださってたヘルパーさんなんですけども、まあ、ね、その時にこう、まあ、いろいろね、お世話になったんです、とにかく。うん、ヘルパー事業所としてもお世話になったし、その方個人におかれましても、ね、一緒にこうお茶飲み行ったりとかしてね、お世話になったんですけども、うちにいらないガスファンヒーターあるからあげるよっていうので、いただいたものがあって、それをね、私今一人なんですが、一人になってもこう使わせていただいておりまして、まだね、壊れずに元気に働いてくれてますよっていうのを、言いたかったんですけども、何分通勤途中だったもので、5分ぐらいしかね、ちょっと立ち話しかできなくて申し訳なかったんですけども、またね、なんかこう、機会があれば、うん、ちょっとお茶でもしに行けたら嬉しいなぁなんて思ったりしている。まあ、そんなね、出来事があったこの一週間だったんですけども。そんなわけでですね、パルベライズビート、今週も楽しくお届けしていきたいと思います。今週はですね、いよいよ明後日リリースという運びになりました。もう明後日って言えるようになった。やばいね。なんか、皆さん準備 OK？ どうよ、待っててくれてる人いるかな。DY フィーチャリングなつきかりんの、アルバム青春ノート、リリースでございます。その、青春ノートにも入っております。シングルでも出ております。こちらの曲からスタートしましょう。夏色の恋。
夏色の恋、キラキラ、君の胸まで届いて。砂浜素足になってはしゃいでいる君を見つめてた時がこんなにだったというのに面影だけはずっと変わらないね大きく恋してる君は
お送りしている曲は DY フィーチャリング夏木かりんで夏色の恋という曲でした。iTunes でも販売してます。シングルで出ています。それから、あさって発売の青春ノートにも収録されています。よかったらチェックしてみてください。ということで、今週はこちらのコーナー行ってみましょう。 DY ミュージックルーム。はい、基本的に毎月第3週目にお届けしている DY ミュージックルームのコーナーです。このコーナーはですね、僕 DY の音楽活動的なところを喋ってみたり、まあ作った曲の裏話とか、純粋にね僕が好きな音楽の話をしたりとか、とにかく音楽的な話題で楽しく遊んでしまおうというコーナーになっております。まあ最初にも言いましたけれども、今日はもう青春の音特集です。なのでまあメタな話があまりこう何な方は、ここでブラウザバックをしていただいて、今から鬱陶しい話が続くんで、ね、このアルバムはねみたいな話がもうずっと自慢話が続くので、ね、苦手な方はブラウザバックとかポッドキャストアプリから消していただくとかしていただけると縁取っちゃいますか。はい、って感じでございますけれどもですね、2025年11月18日、なんとミッキーマウスのお誕生日。
は?
という、なんとも偶然が重なった感じなんですが、本当は11月12日に出したかったんですけど、私の方の不手際がいろいろございましてですね、11月18日ということになりました。はい。で、全16曲収録です。まあ、これまでね、オリジナルアルバムは4作品出してきたんですけども、ベスト版でもないのに、こんなにたくさん曲を入れたというのは、まあ、ベストアルバムでもこんなに入ってなかったもんね。僕のオリジナルコレクトのね、13曲だったかな。なので、まあ、新記録樹立という、何に対する新記録だよ、よくわかんない。はい。で、収録曲。まずはね、ご紹介したいと思います。1曲目、18歳。2曲目、モーニングビート。3曲目、先ほど書きました、夏色の恋。4曲目、月影。5曲目、セイブミーフリー。6曲目、クレイジーハート。7曲目、 クリスタルメモリーシーズンインザブルー、8曲目熱帯夜ガールズサイド、9曲目シングルでも出ております花火、10曲目レイニーブルースカッコ仮、11曲目、これもシングルで出てますチヤホヤ、12曲目マネキン、13曲目これが皆さん一番謎だったんじゃないですかね、なんて読むサット O831、 14曲目スイーツマジック、15曲目青春ノート、最後16曲目言えなかったありがとう。以上16曲収録です。デジタル販売とサブスクリプションで、それぞれ配信販売になるんですが、ダウンロード組の方 iTunes 等々 Amazon Music などいろいろございますけれども、基本価格はアルバム単位で買うと2400円、単曲購入だと250円となっております。はい、というラインナップになっております。まあ、ね、出来上がったタイミングで、この番組でもかけたり、YouTube とかニコ動でね、公開したものも含んでおりますけれども、まずこの青春ノートっていうタイトルね、はい。青春が漢字で、ノートがひらがななんですね。意味深ですね。はい。実はですね、これ、あいみょんさんの君はロックを聴かないっていう曲があって、それがヒントになってます。まあ、歌詞の中にね、ダラダラと流れる青春の音っていう歌詞があるんですけど、なんかいいなと思って、青春の音、うん、このなんか言い回しが好きだなと思って、拝借をしました。で、まあ、青春の音。ね。まあ、音ですよ。いわゆる。ね。あいみょんさんの、その、君はロックを聴かないの歌詞は、青春の音だったと思うんですけど、これをひらがなにした意味っていうのは、まあ、もちろんその青春の音にもかかってるし、青春の音っていう曲が、もう、この15曲目に、入ってます。これはカタカナでノートって書いてあるんですけど、メモ帳っていう意味合いのノートね。あと、これ作ってて気がついたんですけど、音符のことをノートって言うじゃない。だからトリプルミーニングなんですよね。なんかね、それが分かった時に、結構、ゾワッとした。鳥肌が立ったというか、あ、ここにもかかってるって。思って、なんか、ね、そんなタイトルにして。で、まあ、今回、いわゆるボカロミュージックというものに関しては、初めて、こうやって、一作品にまとめたんですね。で、昨年、シンセサイザー V っていう歌声合成ソフトを買いまして、ライブラリーで夏木かりんを、手に入れて、一番最初は嵐の素顔、工藤静香さんの曲をやって、で、言えなかったありがとうを完成させるっていうことでやりました。で、その後で夏色の恋ができて、で、これはカップリングで、シングルで出しましたけども、その後18歳っていう曲を作ったんですね。これ1曲目に入ってますけど、その時に、ま、ね、こう、夏木かりんっていうキャラクターの設定年齢が18歳高校3年生っていう年齢なんですよ。で、ちょうど僕が高3ぐらいの時に、他校の女の子と一緒にユニット組んで、まあ、ちょっとした音楽祭に出たりとか、そういうことをやっていたんですね。で、僕もシンセサイザーをこう手に入れて、曲を作り始めたのがだいたい17、8ぐらいの頃だったので、なんかそういうところ、その まあ今から本当に28年ぐらい前になりますけれども、自分がもう一番その、こう音楽楽しいって思って作ってたぐらいの頃の気持ちをちょっと思い出せたら、夏木かりんっていうフィルターを通して思い出せたらっていうところで、18歳っていう曲を作ってみようと思ったんですけど、まあその音楽っていう部分を抜きにした時に、18歳って結構複雑な年齢だなって思ったんですね。うん。なんか、その大人でもない子供でもない年齢。うん。なんか17歳とか言うとさ、歌にもありますけどね、南沙織さんとか森高千里さんが歌ってたね、なんか、誰もいない海で二人の愛を確かめたかったみたいな。ね。あるじゃないですか。で、本当に17歳。まあ、雑誌のタイトルにもなってますよ、セブンティーンって。うん。なんかこう、キラキラした年齢じゃない。高校2年生。本当にこう、いろんなことに興味があるし、多感だし、もちろんね、複雑なその思春期ならではのね、ものもありますけども、その恋愛模様とかさ、そういうのでも一番こう、ね、なんて言うんだろう、ティーンズとしては輝ける年だと思うのね、17歳って。で、ところが18歳って、まあもちろんそういう部分も残しつつですよ。残りつつも、いろいろこう、まあ海外の18歳事情はちょっとわかんないんですが、日本における18歳って、進路どうすんだとか、ね。まあ、早い人はもうあれですよ、17歳の秋ぐらいからもう就活みたいなことを始めたりとかね、あるように聞きますけど、うん。大学行くのとか、いや、就職すんのとか、そこら辺が複雑じゃない、気持ちとして。んで、結構その、大人への反発心みたいなのも、あると思うんですよね。うわ、18歳若いねーみたいな。うん。これからだねーみたいな。えってこれからって何さ、これからなんだろうけどさ。そんなね、明日、明後日、すぐ死ぬって約束されてるわけでもないから。うん。まあ、これからね、人生何年続くかわからないけど、それはわかるよ。でも、なんか、その、悪気はないんだけど、若いね、青春だよね、18歳っていいよね、みたいなことを言う無神経な人たち、無神経というか、悪気はないけど、そうやってこう、生やし立ててくる大人たちに対する反発っていうのが、なんかあったりしませんでした？ 18 歳の頃って。どうでした？皆さん。ね。何さ？青春、若いね、青春だねって、まあ、歌詞でも書きましたけど、うん。なんなのって。青い春って何なのさ、みたいな。うん。こっちはそれなりにさ、今後のことでいろいろ悩んでんだよ、みたいな。受験するのか、就職するのか、みたいな。就職先見つかんなかったらどうしようとかさ、いろいろあるわけじゃないですか。で、そこに加えて、18歳で成人になったんですよ。2020年ぐらいからだったかな。うん。で、選挙権持てますよ。ってなって、もう高校生からね、その政治に関心を持ちましょうとか、まあ今少子化問題もあって、その選挙に、若者に参加してほしいっていう、その政府のもくろみって言ったらあれか、もあって、で、なんか、そういうのにもこうね、参加しないといけないし、18歳で政治とか分かんなかったよね、僕の頃は。もちろんそういうので、こう、関心を持ってね、そういう道に進む人、公立関係の仕事とか、ね、で、大学行ったりとかさ、そういうしっかりした方もいると思うんですけど、うん、まあ、基本的にこう、なんでしょうね、政治とかよく分かんねえよ、みたいな。うん、時に選挙権ポンって渡されて、まあ、これはまあ20歳の時も言えると思うんですけど、大 誰に投票したらいいんだみたいな。で、18歳だからさ、ね、あの、選挙権渡されました。車の免許も取れます。でも、酒とタバコは二十歳からだよ。何それ？だから、なんかいろいろ中途半端な時期だよねっていうのをなんか思って、こういうね、曲にしてみたんですけど。で、これができたとタイミングで、まあ、青春ってなんだべなっていう切り口からアルバムを作ってみたら、なんか、一つの、なんていうの、コンセプトになるんじゃないかなって思ったのがきっかけで、で、もう本当にこれがスタートで、本当に言えなかったありがとうを締めに、収録したんですけど、もうこの二つがスタートゴールだったな、というふうに思ってます。で、まあ本当はね、こう、僕、今年46で、まあ、28年前18歳だった僕と、まあ、現代の18歳というか、まあ、バーチャルの、18歳とコラボするっていう、そういう目的で、なんだろうな、その、僕が17、18ぐらいの時に作った曲をいっぱい入れてみようという構想があったんですけど、蓋を開けてみたら、僕が18歳の時に書いた曲2曲しか入ってない。あれ ?16 曲中2曲かよって。あとはまあ熱帯夜とかはね、これ、音亀フェスでチョッパーさんに歌ってもらったやつを、まあ、好評だったんでね、ちょっとだけこう音足して、オーバーダムして、やってみたとかね、ありますけど。あとは、なんか、スイーツマジックが、そっか、スイーツマジックはちょっと前ですね。ちょっと前に初音ミクでやったやつを、まあ、カリンで、まあ、リブートというかリメイクさせていただきまして。うん。で、あとは、そんなね、ほぼほぼ書き下ろしだね。おかしいな。まあでもなんかこう、ね、14曲ほど、まあ、そっか、クレイジーハートとクリスタルメモリーなんですよ。ぶっちゃけ言うと。僕が18歳の時に書いた曲っていうのは、この、6曲目、7曲目か。クレイジーハートっていう曲とクリスタルメモリーっていう曲なんですが、クリスタルメモリーは、なんとなく僕の脳内に記憶があったんで、まあ、直しはしましたけど、まあ、歌詞をつけて。やっぱ、歌詞がついた状態で、まあ、聞くっていうのは、まあ、久しぶりでもあり。で、ちゃんとこうやってね、音源になった、できたっていうのは、やっぱ、ちょっと感慨深いものがありましたね。当時、すごい、やっぱ、ご好評いただいてた曲だったので、うん。まあ、ね、一回、この番組でね、かけた時も、言ったと思うんですけども、当時今みたいなそのね、社会だったらネットにこう誰でも気軽に音楽を配信できるようなプラットフォームがもしあったら、これシングルで切ってたと思う、うん、で、あとクレイジーハートね、6曲目これは歌詞を改めて書きました。歌詞ついてなかったんで、うん、でもこれ入れたかったね。やっぱ18ぐらいの時の本当に青春の音ですよ。うん。まあ、聞いていただくとわかると思うんですけど、当時僕すごいなんか XJAPAN にハマってたんですね。もう解散してヒデさんも亡くなってたぐらいのタイミングかな。まだか。解散するっていう年だ。そうですよ。で、その時にめちゃくちゃ X 聞いてて、このビート感と、ロックな感じを、シンセでできないものかっていうのを試行錯誤してやってて。で、やっぱ X だから、ロックなんですよね。で、出てくる音、前面で聞こえてくる音っていうのは、 もうギターのリフなんですよ。ギターとかベースのベースが暴れてて、それに負けないように、まあ、支える役目もあるんですけど、その、ヨシキのドラムが、もう、スラッシュで、ドンタンドンタン、ドンタンドンタンって刻んでる感じ。うん、これを、なんかシンセの音でできないものか。で、その、ギターリフが前面に出てくるんじゃなくて、シンセリフが前面にこう、バンって出てくるものができんもんかねっていうので、なんかいろいろやってたね。こう、手を変え、品を変え、試行錯誤して作って、で、なんか何曲かやったんですけど、どうもなんかうまくいかなくて、これが一番僕的にはこう、最終形態というか、うまくいったな。で、当時、朝倉大輔さんがアイスマンっていうユニットをやっていて、ロストコンプレックスっていう曲があったんですけど、それが結構、シンセでやるスラッシュメタルみたいなことだったんですよ。で、よくやってくれたみたいな。どの目線から言ってるかわかんないですけど、うん、なるほど、こういう感じかって、うん、のもあって、そのロストコンプレックスなんかもちょっと参考にしながらですね、僕なりの X ジャパンみたいな曲ができたら。で、ボーカルは女の子だったので、うん、どうこういうの、ちょっとかっこよくないみたいなので、完全に当時は独りよがりでしたけど、やってみて。で、カリン、の声でハマるかなって正直思ったんですけど、なかなかこう、なんて言うんでしょうね、味がある感じになったかなって思っている。うん。なんかこう、すごい高速のビートなんですよね。BPM169 とか170とかなんですけど、そこにこう、カリンの、なんか、ちょっと滴らずな、うん、ボーカルが乗って、なんかこう、なんて言うんですかね、うまく言えないけど、これが、なんか本当にこう、メタル系のね、ボカロというかシンセサイザー V のライブラリーもあるんですけど、それじゃないなってなんか思った。カリンの歌乗せてみて。うん。カリンだからなんか映える気がして、まあなんか、こう、実験でさ、今後なんかいろんなライブラリーを手にした時に実験でなんか歌わせてみてもいいのかなと思ったりしますけどね。うん、いや面白い曲になったかなと思ってますよ。はい。って感じだね。うん。それが18歳の時に作った2曲で、青春ノートっていう曲を、15曲目に入れました。これはひらがなではなくて、カタカナの、の伸ばしとなんですけども、まあなんかね、そのアルバムを総括する曲を作りたいなと思って、うん、だいたい青春ノートってなんだよっていう感じですよね。で、まあ、18歳っていう曲から始まって、青春ってなんだべなっていうところから、こういろんな青春の一ページを、こう、回って、ね、行って、行き着いた先の答えっていうのがこの曲に集約されてればいいな、みたいな感じで作りましたね。で、この曲だけ僕、コーラスハモってます。入れてます。まあ、最後なんで、一曲ぐらいハモってもいいかなって思って。あとは、あとの曲は、まあ、ちょっとこう、語りとかね、あと、フェイクとかは入れてるんですけど、僕の声で。本当にこう、コーラスパートを入れたのはこの曲だけです。うん。そう。そうなんです。はい。という感じ。あとは、まあ、あれだね、ふざけた曲も入ってますね。レイニーブルース、カッコ仮。よう審査通ったなって思ったもん。これね、ビッグアップの人もさ、スタッフさんもなんか、びっくりしたと思うよ。カッコ仮って何？ デモの状態で入れるのみたいな。そういうね、タイトルも決まってないものを、お前はアルバムにぶち込むのかっていう。まだね、表現の自由というものはありますけれども、なかなかないんじゃない？カッコ仮なんていうのをつけるアーティストさんね。うん、まあ、これは、ぶっちゃけ言ってしまうと、はるさん、おとがめのね、はるさんが昔、作っていらした曲で、夏っていう曲があったんですよ。汗臭いって。あれがヒントになって、うん。そう、あれがヒントになって、なんかこう、ね、今時だとさ、スマホで、ボイレコでね、こう、鼻歌とか、ね、曲作ってさ、それをこう家に帰って、構築するみたいな。あとはなんかこうね、ベースで、こう、ポロポロンってこう、まあ、カリン先輩はベース担当っていう、ポジションなので、つま弾きながらですね、こうなんか、弾くのを、適当に歌ったやつを録音しとこうみたいな思って、まあ、プロの方でもあると思うんですよ。そういうのって。で、それがまあ、昔はカセットテープだったけど、まあ、時を経て、それがスマホのボイレコになったりとかね、しているわけで。なんかそういう曲、一曲ぐらい入ってても面白いのかなと思って、で、なんかこう、カリンがベースつまびきながら適当に歌った感じを曲にできんもんかねと思ってやってみたのですが、まあ、この辺もね、楽しみにしていただければと思います。はい。まあ、そんな感じかな。あとはまあ、聞いて。今回のアルバム、最初から最後まで通して聞いていただいても全然、問題はないんで、ですよ。ありがたい話で。ただなんか、順番こだわらずに今ならではの聞き方をしていただいても、ね、いいんじゃないかな。シャッフルで、こう、ね、聞いていただいても、なんか、ね、それぞれの曲にそれぞれのドラマがあったりするので、うん。まあ、ね、つい今しがたなんか18歳がスタートだったみたいな話で、ね、言えなかったありがとうで締めたかったみたいな話をしましたけど、まあ、僕としては別にそんな順番ね、絶対順番通りに聞けみたいなことを言うつもりはないので、本当にこれは、楽しみに聞いてほしいなと思います。はい。ということで、じゃあアルバムからせっかくなんで、行こうかな。じゃあその、ミスマッチ感を楽しんでもらいましょうかね。せっかくなんでね。はい。宇宙初オンエアということになるんでしょうか。聞いていただきたいと思います。DY フィーチャリング夏木かりんで、クレイジーハート。
Bye.
お送りした曲は、DY フィーチャリング夏木かりんで、アルバム青春ノートに収録されているクレイジーハートという曲でした。ね。まあ、今はこういうビートの曲をやってる人は本当にハードロック、ヘビーメタルの人たちぐらいじゃないですかね。シンセでやるっていうのはなかなかいないんじゃないですかね。ね、リズムが全部シンセで、規則的なシーケンスになってて、みたいな。ね、だいたい今シンセのね、ミュージックで言うとね、EDM とかエレクトロポップとかそんな感じになっちゃってるんで、うん、まあ、ある意味一周回ったかなっていう感じがしてますけれども。で、このクレイジーハートに関してなんですが、アルバムリリース日の11月18日、19時ぐらいかな、夜の7時ぐらいをめどに、ミュージックビデオを作ったので、それを、ニコ動と YouTube に公開しようと思っております。クレイジーという名にふさわしい、なかなかカオスな、ミュージックビデオになったんじゃないかなと思ってるんで、皆さん楽しみにしててほしいです。よろしくお願いします。そうでね、この生成 AI とのお付き合いもね、アルバム制作から始まりですね。なんかどこまでできるんだろうなっていうところで、やり始めて、まあ、今年の5月ぐらいからですけど、まあ、シンセ V を手に入れてからはもう1年ぐらい経ってました。でジェミニというね、Google の生成 AI を使ってイラスト描けんのみたいなところから始まって、で、まあ、花火のアートワークをまず描いてもらって、そこからなんか、ね、ミュージックビデオみたいなのも、まあ、スライドショーですけどね、本当はもうちょっと動きのあるものを、ね、理想としては作りたいんですけど、なかなかその辺まではいけないので、まあ、スライドショーですが、それでもね、やっぱ僕がその全く目の見えない状態からこうやって一人で全て完結できるところまで来たっていうのが、なかなかこう面白かったですね、1年間やってきて。で、もちろん今回のね、青春ノートのアートワークについても、ジェミニと相談をして、あいつ相談にも乗ってくれるんだよすごいよね。うん、まあ、こういうアルバムをね、作ったんだけど、アートワークで悩んでて、どういう風にしたらいいかなって、こう、プロンプト投げるじゃないですか。そしたら、まあ、どういう曲が入ってるんですかとか、いろんなね、こう、質問が飛んできて、それに一個一個丁寧に答えていくと、じゃあ、せっかくだから、90年代っぽさ、まあ、いわゆるね、僕が28年前、18歳だったっていうのと、今らしさを融合したアートワークにしましょうっていうことで。で、青春ノートっていう曲があるんですけども、それがね、まあ、自分のその、思ったことをいろいろ書き連ねていく、ノート。ちっちゃい可愛いノートを見つけましたっていうところから、まあ、歌が始まるんですが、虹色のノートっていう、キーワードが出てくるんですね。それで、まあ、こうやってアートワーク見ていただくとわかるんですけども、カリンが、まあ、虹色のノートをこっちに掲げて、まあ、ポーズをとっている、アートワークになってるんですけど、で、まあ、その虹色のノートを持ったカリンと、もっと90年らしさ出したいよね、ということになって、その90年代に流行ってた、なんか、それっぽいグッズとかアクセサリーとかってなんかあんのってジェミニーに聞いたら、90年代のファッションはそうですね、G-SHOCK とか流行りましたよね。あった。あったわ。で、女の子はベイビー G っていうのをしてました。あったベイビー G あった懐かしいと思って、で、左手かな、まあ、正面から見て、こう、カリン、左手に、ベビー G っぽい時計をしているっていう、ね、そういうアートワークにしてみました。でね、ジェミニはちょっと字を書くのがね、 なかなかちょっと苦手みたいで、青春ノートはうまくいったんです。ですけど、DI フィーチャリング夏木かりんがちょっとおかしなことになってて、僕がそれに気がつかずに、もう回してしまったので、このまま出ます。はい、東京シックスさん、申し訳ございません。許して。ここまでやったから。はい、ここまでやったというかやれたから。うん。許してください。ごめんなさい。夏花かりんになってる。申し訳ない。本当に、これはもう本当、もう冒涜ですよ、本当。ね。一生懸命ね、東京シックスさんもね、ボイスピとか、シンセサイザー V で夏木かりん、いろいろ展開して、小樽潮風プロジェクトもね、展開していく中で、こんなことがあっていいのかと。うん、本当に申し訳ない、これは。だからまあ、そういう意味でもね、なんかその生成 AI ね、いろんなのあります。チャット GPT とか、ジェミとかね、ありますけど、まあ、こいつはこれが苦手なんだなとか、こいつはこれが得意で、こういう特性があるんだな、みたいなとか、なんかね、いろいろあるらしいんで、その辺はね、なんか、使い分けとかもね、今後していけたら面白いな、というふうには思って、いるのでですね、もう本当、ね、すごい時代になりましたね。まあもちろん、僕がこの生成 AI をね、正しく使えているかどうかっていうのは正直わからないです。一応、ね、ここまでは使っていいですよっていう範囲内で、使ってるつもりではいるんですけども、まあ正直、YouTube とかに、ね、いろんなミュージックビデオ、ジェミに手伝ってもらって、作ってあげてますけども、これまずいんじゃないかなーっていうのもあるかもしれない、僕は分かってないだけで、なんでまあ、そこら辺もですね、まあ、勉強だね、日々勉強です。で、本当によっぽどやばいやつじゃない限りはジェミには変えてくれるけど、やばいやつはちゃんと止めてくれるからね、これはちょっと書けませんって、いうふうに言ってくれるので、多分大丈夫だ、じゃないかなとは思ってはいる。まあそんなんでですね、まあいろいろこう、クレイジーハートもそうなんですけども、ミュージックビデオも作りました。で、ついにあさってアルバムが出るんですけれども、ちょっとね、ここで、まあ、そんなに難しく考えなくていいよっていうお話を、したいと思うんですけども、今回のアルバムからクリエイティブコモンズライセンスを、付加しています。はい。まあ、基本的に今まで出てるアルバムにも今後付加していこうと思ってるんですけど、クリエイティブコモンズライセンス、まあ、要するに、このアルバムは DY が作りましたよっていうのを、証明するものになります。簡単に言うと、本当にごくごく簡単に言うとそういうことです。で、クリエイティブコモンズライセンスにもいろいろこう段階がありまして、僕がつけている、ライセンスの段階っていうのが CC by NC SA 4.0 っていう、ものをつけています。これはですね、まあどういうことかというと、特にまあポッドキャスターの方とか YouTuber の方、まあ、この番組聞いてくれてるかどうかはちょっとわかんないんですが、僕の曲を、まあ、使うなり、BG とか、まあ、番組内で書けるとか、する場合は、必ず、僕の名前を表記してくださいね。あと、まあ、例えば歌ってみたとか、やってみたい方、ね、の時は、作曲者、作編曲者として、DY の名前を必ず明記しましょうねっていうライセンスになります。で、まあ、なんかね、コンピレーションアルバムとかで、DY さんの楽曲を収録して売りたいんだというような、ことが出てきた時に、必ず、僕の方に連絡をください。まあ、要相談。お願いしますね。勝手にやらないでねっていうことです。要するに。 で、まあ、ジャスラック登録とかもしていないので、まあ、ジャスラック登録しちゃうとね、自分の番組でも、気軽に音楽かけられなくなっちゃうんで、それはやめたいなと思って。ただ、なんか、その、自分の音楽の権利っていうものをきちんと表記するのはちゃんとやっといた方がいいなっていうきっかけがあって、今年の4月だか5月だかだったと思うんですけども、言えなかったありがとうのミュージックビデオを、YouTube に公開したんですね。で、そしたら、まあ、帽子がですね、この曲いいじゃん、俺がアレンジしてやるよ、すごいいいからって言ってきてくださったんですね。で、その時は、もう本当に僕にとっては、まあ、ある意味そのね、音楽を始めるきっかけの人だったっていうのもあるし、もう僕なんかより全然演奏技術とかもね、高いんですよ。本当に。うん。だって、ね、カシオペアのコピー版やってたんだから。ね、向谷さんのコピーやってたんだから。ね、それは演奏技術上です。高いです。で、そんなね、もう恐れ多くもそんな方がどんなアレンジにしてくれるんだろう、どんなコードを当てはめてくれるんだろうってワクワクするじゃん。で、数日してですね、来たんですよ。数日？次の日とかだったかな。とにかく早かったの。で、早っ、もうできたんすかつって、パッて、まあ、添付されてきたファイル開いたら、全く別の曲になってるわけ。もう歌詞も別のフレーズが追加されてたり、メロディーも曲も全然違うんですよ。で、まあ今フェイクミュージックっていうね、ジャンルが結構台頭してきていて、生成 AI のそのイラストと同じ感覚で、音楽にも生成 AI が導入されてきていて、まあ、ツノ AI とかが有名ですよね。で、まあそれ使って作って、で、歌詞をね、聞いて書き取りながら作ってさ、って。で、なんか辻褄が合わないところは、俺が歌詞足してやったんだ。感じのこと言われて、もうなんか R&B みたいな感じになってんの。もうがっかりしてさ、で、まあ、うん、違うって。それはもう僕はっきり言いました。これは違うって。うん、こういうことじゃないっていう。まあ、確かに僕のね、演奏は拙いですよ。うん、わかってたけど、こうまでされたくなかったっていう感じ？なんか、その、なんて言うんだろう。いろんなものが、こう踏みにじられた気がしたのね。その、まあ、彼に憧れて、僕もなんか、音楽やりたいなって。思ったその小学生の僕とか、実際に音楽を始めた僕とか、手探りでねシンセサイザーに触れて音を奏でてきた、そんな時間全部踏みにじられた気がして、うん、でも正直怒りました、うん、違いますね、こういうのじゃない言ったら、まあ、こういうこともできるっていうのが、知ってほしかったんだよ、みたいな、軽い感じで来たから、もう、ますます腹が立って、うん。で、まあ、そのね、まあ、そこまではいいんですよ。タイトルまで変えられたからね、夏色のカリンって。で、これはまずいなって正直思った、この、ね、AI で音楽作れちゃうっていうこういう時代に、やっぱ音楽の権利、これは DY が作りました、正真正銘 DY が作りましたっていうことを証明する手立てっていうんで、そういえばクリエイティブコモンズライセンスっていうのがあったなっていうので、この5ヶ月ぐらいずっと勉強してました。うん。で、もともとクリエイティブコモンズライセンスね、最高段放送のメガネ D さんが取り上げていて、グースハウスだったかなの曲を番組内で流していて、これいいねって正直思っ たんですよ。もうかれこれ十うん年前のお話。メガネ D さんお元気ですか？どうしてるんだろうね。本当ね、あの頃のポッドキャスターの皆様がいずこへっていう感じですけど、まあそれぞれにね、それぞれの場所で、頑張っていらっしゃると思いますけどね。はい。で、あとは、まあ、そのクリエイティブコモンズライセンスっていうのを、まあ、その存在を知ったのは最高段放送で、南国さざ波放送局の堀川さんが、クリエイティブコモンズライセンスをどうのこうのっていうお話をよくされていたので、まあ、ね、さざ波は音楽コンテンツもちょこちょこあったんで、SOSN とか、音密とかあったんで、うん、その時からね、存在は知っていて、で、何回もね、クリエイティブコモンズのページ見たんですけど、もう全くわかんなくて。で、改めて今回ね、こういうことがあったから、もうちゃんとやろうと思って、何をどうしたらいいのかっていうのが、全然わかんなかったんですよ。で、10年前もそうだったけど、今も全くわからない。クリエイティブコモンズの。ページを見てもごちゃっとしてて、これは何をどうしたらいいんだろうっていうのですごい悩んで、わかんねえなーってなって、一応こうね、なんか隅々までページは見てみたものの、うん、わからんってなって、でもどうしてもアルバムできました。でもう二度とこんなことをね、僕の曲の権利を踏みにじられるようなことをされたくないと思って、もうどうしたか、ジェミニに聞くしかないじゃないですか。あのね、ジェミニに聞いたのよ。ね、優しいからジェミニは、うん。あのね、クリエイティブコモンズライセンスについて勉強してるんだけど、わかんないんだ。あのページがごちゃってしてて。で、ここまでは許すけど、ここまでは許さないっていう、あの、権利をきちんと表記したいんだけど、どうしたらいいって、ジェミニに聞いたんですよ。そしたら、あ、そういうことでしたか。DY さんの場合は、CCBYNCSA4.0 っていうのを表記すると、そのライセンスが付加されたことになりますよって、優しく教えてくれます。ほんと、ものの数秒で終わったわ。俺の悩んだ10年は何だったんだ。本当だよね。うん、で、特にね、アルバムのそのアートワークに、今回ね、ま、ロゴとかマークとか入れてもよかったんですけども、ちょっと間に合いませんでして、入れてません。なんですが、まあ、今回から、その、パルベライズビートの、リンクが飛べるようになってますよね。それぞれのシングルとかアルバムに。そこに、CCBYNCSA4.0 っていう表記を、つけます。一個だけ、花水木ミリオンスカイミックス。これはつけちゃうとまずいので。ね、僕の曲じゃないし、企画ものですしね、ジャスラック登録曲なので、これはまあ、抜きにしまして、他の僕のオリジナル作品に関しては、CC by NC、SA4.0 っていう表記を付けさせていただいて、まあ、特に、だから今までとそんなにこう、このライセンスが付いたことによって何かが変わるということじゃないです。ポッドキャスターの方は、なんか僕の曲気に入ってくれて、それをなんかかけたいなって思ってくだされば、全然かけていただいて構わないし、まあ、踊ってみたとか歌ってみたとかやってみたい人、連絡くださいねって全然、まあ、利用してもらって構わないですよ。あと、クラブシーンの方、DJ の方とかは、マッシュアップとかも気軽にやって構わないですよっていうやつです。ただ、商用で利用する場合は、この表記がついているので、まあ、僕の名前とかアーティスト名、きちんと表示してくださいねっていうことになります。で、まあ、これ国際規格なので、きちんとした法律で、罰することができるので、夏色のカリン事件みたいなことが起きれば、法律で罰することができます。うん、 だから、もし、ね、なんか YouTube のチャンネル、僕が見た限りはバンされてるっぽいんですけど、もし今後、親しい方聞いてらっしゃって、いやいや、あいつのチャンネルまだあるよっていうことが判明して、で、この夏色のカリンという曲が、俺の友達が作った曲をアレンジしてみましたっていうのを見っけたら、通報してください。はい。これはちゃんと法律で、罰することができるものになりますので、まあ、ご協力のほどじゃないですけど。もう本当に許せないんだよ、だから。マジで許せないの。あの頃の君はキラキラと輝いてみたいなフレーズ勝手に立ち上がって。そういう歌じゃねえし。まあ、解釈は自由だけどね。音楽聴いて、僕はこういうストーリーが思い浮かびました。アナザーリンクストーリーじゃないけどさ、なんかそういうのは別に自由だけど、それをお前な、そんな AI に作らせんじゃねえよ、お前っていう感じですわ。うん。ということで、まあ、総括ですけど、青春ノート完成しました。まあ、本当にね、まあ、制作期間ほぼ1年半っていうところだったんですが、なんか1年半の間にいろいろあったなーって今思い返すと、感じていまして、糸工場がなくなったりとかね。でも糸工場に夏色の声聞いてもらったんですよ、こう生きてる間に。で、その時に大ちゃんには音楽があるよって、うん、言ってもらえたのは本当に励みになったし、まあ、ファンだからねって最後に言ってくれたから、うん、で、そのラインは僕の宝物ですね。今も、残ってるんですけど、なんかもう音楽なんかやってていいのかなって思うことがやっぱ今でもちらほらあるんです。でもそういう時は糸工場のそういう言葉を思い出しながら、まあ、作り終えることができました。で、まだね、リリース前ではあるんですけども、糸工場のこの間一周忌があって、アルバムできたよっていうので、熊本にね、送付しました。はい。聞いてくれてたら嬉しいな。うん。まあ、これからも、ね、これで終わりっていうわけじゃないんでね。まあ、音楽はやっていくと思います。うん。で、ただ、18歳から、シンセサイザー始めて、こうやって28年経って、ここまでできるようになって、やっとなんか、僕の作りたい音楽、やりたい音楽を、なんか自由に、アートワークとかも含めて、こう、構築できる環境が、やっと来たなっていう感じがしてます。ほぼほぼ 100% 自力で。で、全然人に頼らないっていうことを、まあ、目指してるわけではなくて、やっぱりある部分では人と関わって音楽を続けていきたいし、うん、ただ、なんかこういう土台を一個、ね、しっかり固められるようになったっていうのは、すごく大きな自信にもつながったので、なんか、しかもボカロだよ？ね、こんな、ね、視覚障害者とはすごい縁遠い、うん、自力で操るのはもうとてもじゃないけど無理だって言われてたものを、テクノロジーの恩恵でね、こうやってアルバムにまでできたっていうのは本当に大きな自信になってます。なので、たくさんの人に聞いてほしいし、たくさんの人にシェアしてほしいし、まあ、応援してください。とにかく。はい。よろしくお願いします。ということで、珍しく今日は3曲いっちゃうよっていう感じでいってみましょうか。はい。この曲に始まり、この曲に終わった感じがしてます。聴いてください。Dear Featuring夏木かりんでアルバム青春ノートから言えなかったありがとう。
そこへ行ったの。みんな私をこの世界に一人ぼっち残して私は生きてる。大事なものほどすぐに消えてゆくんだね。ありふれた日々
お送りした曲は DY フィーチャリング夏木かりんで言えなかったありがとうでした。DY のパルベライズビート。DY のパルベライズビート、お別れの時間が来てしまいました。楽しんでいただけたでしょうか。もう今日はスペシャルにスペシャル、もう語りまくったんですけども、ここまで耐えてくれた人みんなありがとう。よくぞ耐えてくれた。ブラウザバックせずに。いやー、ありがとうございます。ありがとうございます。しつこいようですけれども、11月18日リリースです。応援してください。この番組では皆様からのお便りをお待ちしております。各種コーナーがありますので、どしどし参加して、一緒に番組を盛り上げてください。普通のお便り、普通お便りもお待ちしております。DY ミュージックルームでは音楽的な話題、DY さん今こんな音楽流行ってるんだけど聞いてみてってとかね、なんかそんな話題を送ってもらえればと思います。よろしくお願いします。各種方法でお待ちしております。バルベライズビートの特設メールフォーム、シーサーブログの番組ページのコメント欄、直メールはすべて半角小文字です。parabi@momomail.com parabi@momo-mail.com X をされている方、番組のハッシュタグがあります。ハッシュタグ、シャープパラビ、シャープ parabi をつけてポスト。お好きな方法で番組にアクセスしてみてください。たくさんのメッセージ待ってます。 それから僕 DY 音楽活動を細々とやってます。シングルとかアルバムとか出ておりますし、あさってには青春ノートもリリースになります。すべての、リンクについては今日の番組の記事ページに貼っておりますので、そちらから、聞いてみてください。ピンときた方は応援のほどよろしくお願いいたします。そして、YouTube とニコ動もやっていて、11月18日の夜7時とかぐらいに、クレイジーハートのミュージックビデオ公開予定です。本当にね、なかなかぶっ飛んだものに仕上がったんじゃないかなと思っているので、楽しみにしていてくださいね。そしてこの番組以外にも、ポッドキャストをやっています。15日に口コミファーム音畑更新しました。それから11日には弾けたいラジオ更新しています。それぞれよろしくお願いいたします。ということで今回のパルベライズビートおしまい。次回は図書館のコーナーなんですけども、今ね本読んでんのよ。面白い、すごい面白い。ただ読み終わるかどうかはちょっと約束できないんですが、うん、すごい面白いので、この本をね紹介してみようかなというふうに思っております。お楽しみにです。なんか18、19ぐらいからまたぐっと冷え込むらしいので、皆さんね風等々にはお気をつけいただいて、来週もまた元気にお会いできたらいいかなというふうに思っております。ということで、パルベライズビート、ここまでのお相手は私 DY でした。それではまた次回元気にお会いしましょう。ごきげんよう、バイバイ。描いてたよりも